聖書を朗読いたします。旧約聖書サムエル記上3章10節から21節まで、旧約聖書の432ページでございます。サムエル記上3章10節以下、主は来てそこに語れ、これまでと同じようにサムエルを呼ばれた。サムエルよ。サムエルは答えた。どうぞお話しください。しもべは聞いております。主はサムエルに言われた。見よ、私はイスラエルに一つのことを行う。それを聞く者は皆、両耳が鳴るだろう。その日、私はエリの家に触れたことをすべて始めから終わりまでエリに対して行う。私はエリに告げて知らせた。息子たちが神を汚す行為をしていることを知りながら、咎めなかった罪のためにエリの家を常しえに裁くと。私はエリの家について語った。エリの家の罪は生贄によっても捧げ物によっても常しえに行われることがない。サムエルは朝まで眠って、それから主の家の扉を開いた。サムエルはエリにこのお告げを伝えるのを恐れた。エリはサムエルを呼んで言った。我が子サムエルよ。サムエルは答えた。ここにいます。エリは言う。お前に何か語られたのか。私に隠してはいない。いけない。お前に語られた言葉を一つでも隠すなら、神が幾重にもお前を罰してくださるように。サムエルは一部始終を話し、隠し立てをしなかった。エリは言った。それを話されたのは主だ。主が御目にかなう通りに行われるように。サムエルは成長していった。主は彼と共におられ、その言葉は一つたりとも地に落ちることはなかった。ダンからベールシバに至るまでのイスラエルのすべての人々は、サムエルが主の預言者として信頼するに足る人であることを認めた。主は引き続きシロでご自身を表された。主は御言葉をもってシロでサムエルにご自身を示された。新約聖書マタイによる福音書10章1節から4節、本日のテキストでございます。新約聖書17ページ、マタイによる福音書10章1節以下をお読みします。イエスは10人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、ピーポとバッポとバルトロマイ、トマスと徴税人のマタイ、アルファイの子ヤコブとザカイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。人を捧げます。すべてのものを作り、その始めと終わりとをすべ収めておられる主イエスキリストの父なる神様、最後の日曜日、春の兆しを感じながら、こうして受難節前第一主日の礼拝に参加することのできます幸いを心より感謝申し上げます。3日の地には灰の水曜日を迎え、教会の暦では受難節に入ります。今年も主のご受難を覚え、その恵みを心に刻みながら臨む時節となりました。あなたが私たちの救いのために主イエスキリストをお使わしくださり、十字架を通して表してくださった救いの恵みを新たに預かることができますように、主のご受難の後を絶たる私たちの歩みを支え導いてください。自分の知恵や力、この世の境を追い求めて、御言葉から離れるような 罪深いものであることを懺悔いたします。どうかあなたの許しの御言葉をいただいて、今週も御心にかなった道を歩むことができますように、私たちを導いてください。神様、私たち人類を憐れんでください。ウクライナをめぐり、私たちが憂慮していた戦争がついに起きてしまいました。主が十字架におかかりになる直前、私たちをたしなめられた御言葉を全人類にもう一度悟らせてください。剣にて立つ者は剣にて滅びるということをわきまえ、当事者をはじめ全人類が剣を鞘に収めるよう心から祈ります。この季節には若い人たちが入試や卒業、人生の新しい旅立ちをする準備の頃でもあります。それぞれが抱いている希望の道が開かれますように、望みを持って新しい人生を踏み出すことができますように、あなたが支え導いてください。未来を明るく見通すことの難しい今の時代にあって、どうか共に手を携え、助け合って生きる主の道を明かしすることができますように、私たちを強めてください。コロナが依然として猛威を振るっています。私たちの生きることも主を迎えることも究極的にはあなたの御手の内にあることを覚えます。このような災難を久々体験してきた両の教会は、話題を乗り越える中であなたへの信頼と信仰の証をより一層深め、確かなものにしながら働きをしてまいりましたが、私たちもこの災難を乗り越えることが許される中で、それぞれの信仰をさらに確かなものにすることができますよう、それぞれを導いてください。学校や家庭、職場にあって悩みや問題に苦しんでいる人たちのために祈ります。どうか望みを失うことなく、主が十字架の苦難を乗り越えて勝利の道を先立って表してくださったとの道からに預かって乗り越えることができますように祈ります。これらの感謝と祈り、私たちの死体を仰ぐ主イエスキリストの名によって前にお捧げいたします。アーメン。本日よりマタイ福音書の10章、マタイ第2説教集として収録しているところに入ります。第1説教集が3条の説教でした。そしてこれにタイトルをつけるとすれば、第2説教集は十二弟子の証明と派遣という題になるのであります。でちょうどその直前、先週のところでしたが、9章の35節で主イエスの働きを3つにまとめてマタイ福音書は要約しておりました。一つはイエスの働きを教えとして、また第二はイエスの働きを福音として述べ伝え、そして第三に病を癒す働きとしてまとめてくれました。そこで言うと、teaching、preaching、healing となります。とても分かりやすいように、思いますが。で、そして10章1節、今お読みしたその最初のところ、イエスは十二の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する洗脳をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。つまり三つのうち最も大切なのは、第三番目の癒しというところに、また記者は焦点を当てて、これより弟子派遣を私たちに伝えてくれようとしているのです。実際、私たちにとって救いというのは、究極的には癒されること。 であるとするならば、やはり三つの中で、この第三番目の、あらゆる病や患いを癒してくださる、そこに救いがあるということ、これは誰もがわかることではないかと思うのです。私事になりますが、私は生まれ落ちるなり、両親が上原教会の信徒であったので、この上原教会の中で育てられてきたものであります。小さい子供の頃から親しんできた賛美歌に、主に従い行くわというのがあります。嬉しいことに、賛美歌21の507番に、これが、主我を愛すと並んで、これが入っているというのはとても嬉しいこと、私には思うのです。で、この賛美歌は、小さい頃から大人になっても、ずっと私の心に鳴り響いてきていた。そしてそれは、癒しも預かること、また癒されがたい、そういう側面、光と闇の両方を語っているように思うんですね。主に従い行くは、いかに喜ばしき、心の空晴れて、光は照るよ。は、繰り返し、港を踏みつつ、共に進まん。港を踏みつつ、歌いて進まん。弟子証明。そして、私たちも教会にこうやって一人、イエスに従う、そのあり方が、子供の賛美歌に美しく歌われています。二節は、主に従い行くはいかに幸いなる。意識、思い捨てて、心は済むよ。あとは繰り返し。三節。主に従い行くはいかに心強き。恐れの影消えて、力は増すよ。この賛美歌、実は結城光先生がお作りになって、曲の方は海外から取られたものですが、ちょうど121番、マブネの中に、あの賛美歌をお作りになった結城光さんの歌、さすがだと私は思って、振り返っているところで、普段、生活の中で、私たちはしばしば、心の空が曇り、涙の雨を流すこともあります。また自分で意気消沈することもあります。そのように心や体が病める状態に陥ったとき、この子供賛美歌に、歌われている救いと癒しの道に預かって、私はその都度新しく生きることを許されてきたように思います。本当に肉体的な病を患った時も、これは1953年6月19日、高校3年生のちょうど始まった直後なんですが、肺白血をして、私は2年間休まなければならなかったんですが、この時も、どれほど、会話社会先生をはじめ、教会の皆様が励ましてくださったが、そのおかげで今、ここに私はあるように思うのです。で、今、賛美歌の話をいたしましたが、もう一つ私の心に生き続けている言葉が、実は教会の正清慶之助さんからいただいた聖書の詩であったんです。上原教会は、聖日の礼拝の後、必ずいろんな集会があります。その一つに、カール・バルの教会教義訳を全文で読むという、そういうのがありまして、これは、教会外の人たちも大勢来ていて、特に、ドイツ文学、ドイツ語科の人たちが来ておられて、そのサンバガラスの中の一人が、正清慶之助さんであったんです。で、病床、多分、8月の終わりか9月の初めだと思うんですが、こういう詩でした。死んで生きるという題です。もし君が、このこと、すなわち、死んで生きるということをわけまいなら、この暗い世の中で、すさんだ、仮初めの旅人に過ぎないものとなる。こういう、ただこれは、 私も、この先輩方に憧れて、ちょうど受験期でしたから、同じような道を進もうと思っていて、ドイツ語の勉強もしていたんです。で、今の日本語は私の役なので、伝えるんですが、ドイツ語は素晴らしい詩になっています。うんとらん、うだすみすはす。ディーザス、シュープン、シューテ。シューヌア、エンティバザス。アフテア、ドンプレン、イールデ。という歌なんですね。これは、増えても、病をして、しかも、大学で論文がパスしなかったの。それでまた病気にかかった。これを作ってくれたのは、ティンテンドルフという人でした。主の十字架を、そしてご受難、そのことを通して新しい命に目覚める。自分もそういう生き方をしなければというところで、この詩が生まれたということを伺いました。で、本当に、これが私の救いとなっていたというふうに思うんです。また、福音書記者は、ルイレスの証明と覇権の物語に先立って、主による癒しの力の伝授を、今、ここで、授けようとしています。それは素晴らしい出来事に、私には聞こえます。そして、2節より、いよいよ、十二弟子の紹介に入ります。この部分は伝承から受けた内容なので、福音書と比べてほとんど変わりありません。しかし2箇所ほど、また一社は追加変更しています。十二弟子の名前を変えることはしておりません。本日また、十二名の紹介をすることは、その機会に譲り、また一社の関心に注目しながら進めていきたいと思います。まず、二節の冒頭で、十二弟子、弟子ではなくて、十二使徒と呼んでいるところに注目しなければなりません。またその教会にとっては、イエスの弟子たちは、半世紀前に活躍した尊敬すべき教会の指導者たちでありました。まあ、過去の人です。彼らを使徒という称号で呼ぶことは、また一社にとって特別な意味を持っております。そのことがよくわかるのは、16章18節以下のペトロの信仰告白のところなんですが、後でこれは触れさせていただきます。次に注目したいのは、十二弟子紹介の8番目に名を連ねている人物、マタイという、この人物に、福音書にはない、当税人という職業、肩書きが付けられているところです。この当然にマタイについては、実はその直前、9章の9節から13節のところで、福音書記者が紹介した人物であると思われます。と書かれています。イエスは通りかかりに、マタイという人が、主税所に座っているのを見かけて、私に従いなさいと言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。イエスが、その家で食事をしておられた時のことである。当税人や罪人も大勢やってきて、イエスや弟子たちと同席していた。パリサイ派の人々はこれを見て、弟子たちに、なぜあなたの先生は当税人や罪人と一緒に食事をするのかと言った。イエスはこれを聞いて言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。イエスが語っておられるこの言葉には、パリサイ派への熾烈な批判が込められています。正しいと自認しているその人こそ実は、癒されなければならない存在であるということです。当然人や遊女、貧しい人を差別し、として軽んじているその生き方そのものがむしろ病んでいるということなのであり、この物語は他の福音書記者にも福音書にも載っているのですが、マルコとルカの記述では当然人の名前がアルファイの子レビになっています。これはおそらくマタイ記者がレビという当初の名前を変えて自分と同じマタイとし、この 出来事が記述されたその直後に今日のテキストである十二弟子の証明と結びつけているわけ。マタイが果たして当然だったかどうか、福音書記者がそうだったかどうか、定かではありません。当然マタイが召し出された時に、イエスがお話になった癒しの働きを、弟子たちの働きとして伝授すると思って、当然マタイの証明の物語と、それから十章一節で宣言されている癒しの力の伝授、この福音書記者は結びつけていることがよくあります。よくわかります。医者を必要とするには丈夫な人でいます。病人である。私が来たのは、優しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。この言葉から、先週お話した、癒しを求めて集まる患者の心のたずまいが、イエスによって表されていることがわかります。エリクソンは、この、ペイシェントフッドと言いまして、先週二つを紹介いたします。一つは、奇跡物語のところで、という物語で熱心にイエスに癒されることを望んでいるこの人たちの、その熱心さですね。癒していただきたい。自分がいかに病んでいるかということで苦しんでいる、そのことの頃、それをなさる、することが、まず患者としての一つの佇まいです。さらには、この人なら治していただけるという、治していただく人、主治医に対する全幅の信頼、これも患者としての模範的な例であります。それについて、今日のこの言葉から、自分が健康であると自認しているほど、病人であることをイエスがしていること、それがこのペイシェントフッドにあるということを言っている。つまり、健康な人は誰一人としていないという事実です。誰もが癒さなければならない病気を持っているということです。釈迦のお弟子さんの一人に、ユイメが言った言葉があります。非常に苦しんでいたときに、文殊が、なんでそんなお前苦しんでんのか。なんか悪いことしたんじゃないですか。これは呼ぶ気にすごくよく似てるんですが、その時に、ユイマが言った言葉、一切衆生の病むゆえに、我もまた病む。一つ生けるもの、すべてが病んでいる。なら私も同じくその病を病むのだということを言った。病には意味がある。他人の病を自分の病として共感する。で、それがなかなかできない。パウロが、偉人はいない。一人もいない。ロマ書3章10節ですが、そう語っていますが、癒される患者の心のたたずまいは、まずもって、自分が他者の病を、己の病として、受け止めることのできない、キリスト教の言葉で申すが、罪深い存在であることの自覚が、癒しの前提なのです。エクソンは、青年ルターを、心の解析をし、この分析をしている中で、ルターにこれがある。最新の動機は、生涯の宗教改革者になった。でも、柔道のところでも持ち続けている、それは自分が辞める人間であるという。1505年、3人のうちの2人が、弟2人が病で亡くなりました。これは、人によっては流行病かもしれません。なんで亡くなったかは知りません。その後、今度は自分の身に死が訪れます。4月2日。1505年2日。これは、嵐の中、雷に打たれて、本当に気絶をしてしまうルターです。で、そういう中で、ルター自身は、自分の命というもの、生かされているということ。そして、その生かされていることは普通じゃないということ。だからこそ自分は、 何をしなければならないかに目覚めていく。最新の動機は罪の自覚と、そしてその罪の自覚は一生涯持ち続けていくものなんです。ここで、エクソンのペイシェントフッドの第3番目。病気が治るということはどういうことか。それは、ずっと病気を抱えて持ちながら、しかも病気と共存して生きている、そういう姿。これは、罪深い私たちが、罪を抱えながら、罪のあがなわれることを望み、その言葉を信じて生き始めるのと、まさに一致する、そういうペイシェントフッドが、ここで語られています。そして、はい。4番目には、病を、なんで患っているのかといえば、そこには他者性があるということです。自分だけのものではない。その病を通して他者を知る。これは先ほどのユイマと同じことです。次に、ルイ弟子のリストを見ながら、弟子たちがどのようにしてイエスに従うようになったのか、そのことを考えたいと思うのですが、ほとんどその手がかりはありません。一つは、先ほどの、この、大勢に、マタイが、私についてくだし、行きなさいと言ったら、すぐそれに従っていきました。都度思い起こすが、福音書記者のマルコも、それからマタイもルカも、4人の、最初に上がってくる4人が、ガリアの漁師であって、私についてきなさいと言ったらば、すぐ御言葉に従って、ついていったという、そういうことがありますね。で、同じく、今の当然、マタイもそうでした。出会いというものが何であるかをここに語っているように思うんです。出会いの瞬間は永遠である。これはキエクレゴーの言葉ですが、真の出会いとは、そういうものであることを聖書は語っているように思うんです。相手の偉大な人格に接して、圧倒されたような気持ちになる。相手の人格が自分の中に火を灯すような、そういう体験です。私は1995年4月8日に村上博先生と初めてお会いすることが許されました。この教会の前身である上原教会の責任の一端を追っている中で、その年の3月に腎臓がんを宣告され、身辺の整理を始めておりました。教会の大先輩である禅の関之助先生に相談したところ、同じ上原の地で禅室道場を開いている村上博先生をご紹介くださっています。それまで村上先生にお会いしたことはなかったのですが、お書きになった文章、またボンヘッファーの研究者であることは存じ上げていたところもありますが、村上先生にお会いしたいと抱きながら、お会いしたとき、その瞬間、キエルケゴールの語っているあの出会いを体験したのです。先生のあらかじめ理解していたことや、私の追い詰められた窮状を飛び越えて、一切をこの先生に追い出ししようという決意が湧いてきたのを覚えています。こうして、両木上原教会が誕生いたしました。イエスと弟子たちの出会いについても、福音書では何の説明もなく、性関係が結ばれる様子が伝えられているのですが、そのことは本当によくわかります。この10人のリストのうち、終わりの2人、これについては、熱心党のシモン、イスカリオテのユダ、そしてイエスを裏切ったと出てきてますね。イスカリオテ、これはカリオテの、イスカリオテ、過激者集団の人、ユダも熱心党、両者がつながっているところがあるとすれば、ユダヤを外国の支配から解放しようとする。今で言えば、テロ組織からイエスに近づいてきたのかもしれません。イエスには、弱者の側に立ち、 時代を厳しく批判する姿勢も見受けられたところから、イエス集団の仲間入りをしたものと思われます。ユダについてはイエスを裏切ったユダというふうにされるのですが、裏切るという言葉はちょっと強すぎるように思います。手渡す、イエスを相手に渡した、仲介役、その仲介もこれ決して攻撃ことではないのですが、私があえてこれを申し上げているのは、どうしても悪者という扱いをするのですけれども、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐に出てくるルイ弟子は、私じゃないでしょうか、私でしょうかというあの疑問ですね。バッハのマタイ受難曲15曲と第16曲も、私がその罪深い人間ですというあの言葉は、ユダだけに責任を負わせるというのではない伝統を受け継いでいるように思います。しかし、どうしても裏切り者という言葉を語ってしまうと、レッテルを貼るので、これは避けておきたいと思います。最後に、マタイ記者が、十位出しについてこれを使徒と呼んでいるところに注目したいと思います。マタイ教会はおそらく、今は亡き大先輩である、十位弟子に使徒という称号を与えています。主の兄弟、ヤコブと、ペテロを教会の主張とする初代エルサレム教会の権威を、マタイ教会はさらに強化しようとしている様子が伺えます。実際、16章で、ペテロがイエスをキリストとして告白する、先ほどの16章、16節以下なんですが、この場面では、福音書にない言葉がこの福音書には見受けられるのです。場面はイエスの一行がフィリポ・カイザレの泉で休んでいたとき、イエスは弟子たちに向かい、あなた方は私を何者であるというかと問いかけました。するとマタイは16章16節下でこう記しています。シモン・ペテロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。それに対してイエスの答え、これはマルコもルカも両方ともイエスはご自分のことを誰にも話さないように弟子たちを戒められたとあります。しかしマタイはこの言葉に満足いたしません。そして次のようにペトロに語らせるのです。シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたに、このことを話し、表したのは、人間ではなく、私の天の父なのだ。私は言っておく。あなたはペテロ。私はこの岩、すなわちペテロの上に、私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことが、天上でもつながれる。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。また一者は、ユダヤ教に勝るキリスト教の権威を、こうしてペトロを主張とする教会の異界制度をもっと補完しようとしています。ローマカトリック教会のそれになっています。サン・ピエトロ大聖堂をお尋ねになった方なら、わかると思いますが、センタードームの下に、ランに、ひざまずいているペテロの巨大な像が立っている。その上にローマカトリック教会があるということです。しかし、主イエス・キリストの出会いは人格的な出来事であって、人の手で作られた制度や外見的な変異ではありません。宗教改革者ルターは、ユダ自身もまだ修道士であったときに、このローマを訪ねているんですが、そして今のサンピエトロ寺院ではないですが、その古い建物でしたけれども、見たけれども、一つも感動を感じて帰ってきない。むしろ、普通の修行僧の佇まいで帰ってきたわけですが、後にこれが熾烈な批判の、免罪符批判のあの言葉となっている。宗教科学者ルッターは、異界制度は人間による権威の展示ではなく、 聖書をただ一つの点とし、ちょうど大学の漁師たちや、人間による権威を、ではなくて、当然である、あの、社会でさえも、ついてきなさいと言ったときに、すぐについていくような、この出会いの大きな力を、受け取って、そして、やめる、貧しいもの、そういう身であることの自覚を深め、イエスから癒されたいとして、後に従っていく、そういうこと。私たちも、出会いの原点を、もう一度ここで確認しておきたいと思うのであります。で、イエスは、宣教の第一声として、本日、この礼拝の冒頭で私が対抗して読ませていただいたあの言葉、会場の人たちもこの呼びかけを聞いて従いましたし、私たちもこの言葉にもう一度目を見開かれて、新しい歩みを始めていきたいと思うのであります。時は満ちた。神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。現代的に言い訳すれば、今が絶好の生きる機会、チャンスですよ。神の国、神の支配がすでに来ていて、あなた方の手の届くことにあるのです。照らす方向を改めて、この良い知らせを信じて一緒にしていきましょうという呼びかけです。そして同時に、これは十二弟子に限らず、どんどん増えていく、そういう人たちを、招き入れる仕方でこう言っておられます。神の御心を行う人は誰でも、私の母、私の兄弟、私の姉妹、そしてこれは私が加えることですが、私の教会なのです。イエスは今日も、そのように私たちに呼びかけ、招いておられます。癒される者が、癒し手となるために、十二弟子と同じ出発点に私たちを今日招いてくださいました。私たちもこの福音に預かって、新しい週の歩み、苦難節へ向かって神を共にしてまいりたく思います。どういたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたに叶われて、主の交わりに加わることがなければ、それほど大の嵐に巻き込まれ、路頭に迷っていたかを思うとき、ここにあることの恵みを心を感謝いたします。どうか私たちも、主の招きにふさわしく生きることができますように、あなたからいただく癒しの力を分かち合い、発しながら、なんか、あなた生活を歩むことが、話をそれぞれ支え、導いてください。主の名によってなります。アメン。一緒に賛美歌の288番を歌います。会堂の皆様お座りになったままお歌いください。 改修の会場におられる方、お立ちになれる方はお立ちください。祝祷を捧げます。主の平和を携えてこの世へと交わされていきましょう。主なる神を愛し隣人に仕えましょう。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たち一人一人の上に今も後も常しえにあるように。アーメン。